まあ見たい映画っていうのは常日頃多いんですが、今度、アジンっていう、まあこの番組でも結構ね、特集してる漫画の一つなんですが、アジンが、今日収録日は10月1日なんですよ。その前日、9月30日に公開となって、佐藤健さん主演で。これがね、まあ、どういう内容かは、見ていただく、もしくはグーグー漫画を、第1話から、第1話じゃない、いや、第1回目から、聞いていただくか、第1回目はちなみに東京クールなんで全く関係ないんですけど、第1回から聞いていただいて、アジンを探していただくか、映画を見ていただくか、もしくは漫画見ていただいて、知ってもらうと分かりやすいんですけど、まあ、死なない人間のお話で、で、その死なない人間の一人が、テロを起こすという、アジンっていうのがね、生物実験っていうのをされてて、どう、いろんな実験に使われてる、もうそんな人生はコリゴリだっていうので、一人がテロを起こして、そのテロを、防ぐといった、ちょっとね、ダークヒーロー的なお話なんですが、これがすごい、今話題となってて、まあ、CG だったり何だったら、すごい面白そうな映画なんで、ぜひね、見たいなって思ってるわけな映画が、楽しみな映画が、まあ、いっぱいありますわなっていうので。で、ね、この前はその夏映画つってね、夏は一番映画がやる時期で、この番組でもね、熱く語ったパワーレンジャーだったりとか、日本の特撮が、その海外でとうとうハリウッド映画で、実現した映画と、あとスパイダーマンね、とかもやってて、そのスパイダーマンが関わっている今回アベンジャーズという、まあヒーロー漫画ですね、皆さんよく知ってる方も多い作品である、映画でもやっていたアベンジャーズ、こちらが、日本の方でも漫画になって、連載されていたので、そちらを今回大特集してまいります。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア。グーグー漫画フロンティア第213回目、パーソナリティの宮本ひろしです。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっと前の作品を紹介する番組、グーグー漫画フロンティア、略してグーマンティー。今回ご紹介する作品は、ヒーロー集結アベンジャーズゾンビアセンブル。今回はこちらを大特集いたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに返します。なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
あらすじ、グーマンショー。今回はアベンジャー、こちらを大特集するわけなんですが、まあ、こちらね、2007年とかに、映画化してた作品ですね。もう10年くらい前の、作品。こちらの、ジャパンコミック、日本のコミカライズ化した、ゾンビアセンブルなんですが、こちらがですね、まあ、元来のアベンジャーズ、まあまあです。面白さも、その、話の内容とか出てくるキャラクターも全然変わらずでお送りする作品なんですよ。アベンジャーズね、もう公開当時は本当に自分も、こういうお話をラジオでしていいのかわかんないですけど、新鮮なんで、見たくても見れなかった時期なんですよね。で、ぜひとも映画館で見たかったなっていう作品でもあったんですよ。そちらが、今回漫画の方でオリジナルコミックで、短編ですが、連載してたので、こちらのご紹介を今回していきたいと思います。さて、アベンジャーズ。皆様、まあね、映画も公開して、もう第3作品、今年も 今回はなんか二部作でやるという噂もありますが、こちらのアベンジャーズですね、主人公がですね、まあ4人5人のヒーローたちが、集結して、一つの敵に立ち向かうというお話なんですが、まあその中でもスポットライトがよく当たるのが、映画でも何回もやっておりますアイアンマン、こちらのトニー・スタークという、男性ですね、男性が主にスポットライトが当たって、お話は展開していきます。舞台はですね、トニー・スタークの誕生日の日に、トニー・スタークのトニーが、経営している会社の、ところで、サプライズパーティーが行われるんですね、トニーの誕生日ので、そこから舞台は始まります。で、キャプテンアメリカ、こちらがですね、またあのアベンジャーズの一人なんですが、そのキャプテンアメリカがトニーを驚かそうとゾンビのメイクをして登場するんですが、見事に大失敗しまして、速攻でトニーにキャプテンアメリカとバレると。で、他の、ハルクだったりとかソーだったりとか、いろんなキャラクターたちがそのトニーの誕生日を祝ってくれるっていうところからお話はスタートしていきます。一人体調悪そうな、社員がいまして、その社員にトニーが心配して近づいた瞬間、その社員がですね、なんとトニーを襲ってくるわけなんですね。で、それにいち早く気づいたメンバーの一人が、その社員を倒すわけなんですが、なんとその社員は、どこからどう侵入したのか、なんとゾンビだったわけなんですよね。で、そのゾンビ、もともとそのトニーの経営している会社の社員っていうことがわかり、なぜゾンビになったのかというところからお話は展開していきます。このアベンジャーズ、3D 要素というか、まあ、ミステリー。なんでゾンビになったのか、またこのゾンビっていうのが本当にゾンビなのかっていう謎が実は一つあって、なぜゾンビになっていくのか、そしてこのゾンビが持ってる怖いところは感染する。で、どういう風に感染するかもまだ分かってない。で、そうこうしてるうちに、アベンジャーズのメンバーの一人、ソーというキャラクターがいるんですけど、そのソーがゾンビウイルスに感染してしまうんですね。ソーはゾンビに噛まれてないのに、なぜかゾンビになってしまった。こちら、元来のゾンビっていうのは噛んだら大体、ほら、ゾンビになったりとか、何かしら傷口にウイルスが入ってとかあるじゃないですか。ソーは、噛まれてもなければ傷も負ってないのに、なぜかゾンビになった。なぜ、ソーはゾンビになってしまったの？それは、恐るべく感染能力があったから、このゾンビになってしまったという。そしてね、ソーっていうキャラクターは人間じゃないんですよ。神様っていう設定で、まあ別宇宙のところの、キャラクターっていう設定があるんですよ。その、まあ地中外、神でさえもゾンビになってしまう、その恐るべきウイルスの正体とは、というお話でございます。こちらね、いやー面白い。その推理だったりとか、そのアベンジャーズの一人が、ゾンビに感染してしまったって。別の漫画で本気でちゃんとやってるんですよ、ゾンビアベンジャーズって。これはね、もう、なんて言ったらいいのかな、めっちゃはっちゃけてる作品でして、元々がもう、ゾンビだったっていうお話なんですよ。それとはまた違った視点で、そのちゃんとアベンジャーズが人間で、そのゾンビっていう脅威に立ち向かっていくっていうのが日本版の、アベンジャーズの漫画なんですが、仕様がやっぱり、あれなんですよね。元々がアメコミで。で、それを日本風に、どっか日本の良さを残しつつでも、やっぱりアメリカの漫画なんで、アメリカ要素を入れてお話が展開していくんで、映画と差し支えない、お話の展開がしていくところがまた魅力の一つかなっていう。で、読み進めやすいんですよね。次どうなっていくんだろうって。で、いいところで、気になる要素、例えば何か秘密を握ってるようなキャラクターが出てきたりとか、ゾンビはこうしたら感染するんだっていうのがうまい具合に配置、されていってて、読み飽きないっていうかサクサク読めていける作品なんで、ま、女性とかもね、もともと映画なんでアベンジャーズ人気高いですから、女性の方も全然楽しく読んでいける作品だと思います。みんなが大好きアベンジャーズ、こちらぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。 もともと映画のアベンジャーズ、もともとはアメコミなんですが、こちらの実写版アベンジャーズ、劇場版のアベンジャーズの、日本のコミカルやつ、遠回しに行ったな、俺。アベンジャーズ。今回はこちらを大特集しております。さて、主に スポットライトはトニー・スタークに当たるとは言ったんですが、ちゃんと、お話自体は、一人一人にちゃんとスポットライトが当たっていく。主なメインがそのトニー・スターク、プラス、ハルク。ハルクっていうキャラクターがいるんですよ。それが、もともとは普通の男性で、それが感情が高ぶると緑の大巨人になるっていう、もう分かりやすい表現ですよね。怒ったぞーで大きくなるっていうキャラクターがいまして、その二人のキャラクターが主にスポットライトが当たってお話が展開していくっていう、アベンジャーズの方もね、後半からだいたいこの二人がお話の中心軸となって展開していくわけなんですが、映画の方もちゃんとそういう風に展開していくんですよ。漫画の方は漫画で、また日本人が好みそうな絵のタッチで描かれてるんで、アメコミのね、絵ってどうしてもやっぱりどっか濃いんですよ。でもどっかかっこいいっていう。やっぱり海外仕様になってるんで、日本人の方でも読めるけどっていう状態なんですよね。全然かっこいい仕様とかでも書かれてるんで、面白いんですけど、それを、日本の優しいタッチで書かれていってるから、全然誰でも読める。で、そのお話の展開の仕方とかが、やっぱりどっか日本仕様なんですよね。その日本仕様が、またアメコミの良さとマッチしてて、お話のその推理要素っていうのはやっぱり日本ならではの、話の展開とか言ってて面白いんです。で、そのゾンビウイルスがもしかしたらこれは本当にゾンビウイルスなのかと。で、どんどん探していくことによってその真実にぶち当たる。で、一人その秘密を握ってる、女性の研究員がいるんですよ。その研究員が実は黒幕というか、かなりの重要な鍵を握ってて、なぜか、その、ゾンビについて詳しい。で、なんでこんなに詳しいのかっていうのはね、ぜひとも本編の方を読んでもらって。で、この、今回のゾンビウイルス、実は、その、ちゃんと、その本編のアベンジャーズ、映画のアベンジャーズとちょっと繋がってる点があって、一番最初にね、アベンジャーズってニューヨークで、大暴れしたんです。大暴れっていうか、戦ったわけなんですよ。そこのニューヨークでの戦いが、実は鍵を握ってた。で、それに気づくのはトニー・スタークなんですよ。このトニー・スタークがメンターテーバリに、どんどん推移していって、それに、そのハルクが、ゾンビウイルスに対抗する、その、解毒剤を作っていく。で、そこには実は罠があって、みたいな。そういうお話の展開がどんどんされていくんで、最後はどういう風に締めるのか。で、このね、締め方もやっぱね、いい締め方するんです。日本の定番と海外の定番をちゃんとうまい具合に入り混じらしてる感じがあって、もうね、面白い。表紙もね、黒と白で。で、とうとうその、ゾンビウイルスにアベンジャーズのメンバーが全員かかってしまったってなってしまうんですね。で、このままでは、その最悪なゾンビが誕生してしまうっていうところで、どういう風に食い止めるか。解毒剤はできたけど、出てくるそのゾンビウイルスがどんどん新種が出てくるんですよね。で、それに対抗するのに間に合うのかっていうハラハラドキドキ感をちゃんと味わわせてる作品、アベンジャーズ、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage Alpha
グーマントーク Next stage。 様々なヒーローが活躍するアベンジャーズゾンビアセンブル、こちらを今回大特集しております。さてアベンジャーズなんですが、まあアベンジャーズ自身ね、俺も大好きな作品だったんで、それを日本でコミカライズするとどうなるんだろうっていう、まあね期待通りの作品ではあったんですけど、自分はね、こうで、またね、このアベンジャーズシリーズっていうのが結構やっぱ面白いんですよね。今まで全部見てきましたけど、アベンジャーズもそうだし、アベンジャーズの2作品目、ウルトロンとか、あと3作品目が一応、アベンジャーズは出てるけど、タイトルはキャプテンアメリカ、シビルウォーって。このシビルウォーがすごい楽しみでして、大好きなんですよね、本当に。で、その、キャプテンアメリカシリーズも全部見ましたし、その、アベンジャーズシリーズも全部見たんですけど、やっぱり中でもシビルウォーっていうのが、スパイダーマンがやっとね、出てきた回でもあったんで、元々のコミックの方も、もともとアベンジャーズアメコミなんで、こっちの方もね、なんだろう、本店のアベンジャーズっていうのは、まあ、本作品を見たことがないのは、あるんですけど、なんかね、ちょっと調べるとね、いろいろ大変なことになってて、なんかキャプテンアメリカが何代目とか、本店の方は結構キャプテンアメリカ代替わりしてるみたいですね。とか、で、今、夏でも今回最新作が公開されたトランスフォーマー、だったりもアベンジャーズに実は加わってたりしてて、これもまたものすごいお話の展開がしてるんですけど、なんかね、そう壮大ですよねアベンジャーズって。でちょっとお話ずれるんですけど、アベンジャーズ、まあマーブルさんが結構いろいろコラボとかしてて、それでも人気の作品の一つでもあるカプコン VS マーブルっていうのが、これがね、なんで今この話をしたかっていうと、最新作が出たんですよね。で、その最新作の、今までストーリーがなかったのに、今回、その、カプコン VS の方で、ちゃんとストーリーが、ついたんです。で、それの、タイトルっていうか、メインのストーリーで出てくるのが、このアベンジャーズの2作品目に出てきたウルトロンっていう、ロボットがいるんですよ。そのロボットが、なんか、中心軸で、大暴れするみたいなんで、ちょっとね、カプコンバーサスマーブルの最新作すげえ気になるんですよね。で、がっつりちゃんとその元々が格闘ゲームなんですけど、その格闘ゲームでちゃんとお話が展開していくんで、すごい気になってる作品なんですけど、もしね、なんか情報があったら、いただけると、これは元々、だから僕がマーブルを知ったのもこのカプコンバーサスが最初で、元々ゲーム発展してた時に生まれたんで、ファミコンと大体同い年なんで、で、格闘ブームだったんですよね、当時が。だからいろんな格闘ゲームがあった中で、このカプコンの、まあ、ストリートファイター2っていうのが、もともと知ってて、ああ、これ知ってるから、その、マーブルっていう、スパイダーマンとかはやっぱり有名なんで知ってたんですよ。ああ、なんか、見覚えのある赤タイツがいるな、みたいな。ところから始まって、なんだこのゲーム面白いになって、その、どんどんそのマーブルのヒーローっていうのにすごい興味が出るようになったんですね。で、そこで、2000年の頭ぐらいに、アイアンマンがとうとう満を持して実写化する。で、当時としてはその CG だったりとか、トランスフォーマーも同時に、だいたい映画化、実写映画してた時期だったんで、その、なんだろうな、発展するのが、すごい、多かった時期なんですよね。アイアンマンだったりとか。で、どんどんマーブルの、作品が実写化してきて、楽しみなのはね、いろいろ、またね、アベンジャーズ今年もやるみたいなんで、それがすげえ楽しみっていう、一つで。で、かなー、映画が面白いなっていう感想なだけなんですけど、まあそういったいろいろな夢、思い出深いんですよね、このアベンジャーズって自分の中で。中でもやっぱりいつまでもなんかすごい人気は高いんだけど、このキャプテンアメリカってどうなんだろうっていうのが当時からずっとあって、カプコンバーサスの方でもちゃんとキャプテンアメリカっていうのはずっというキャラクターで、だってイメージっていうか、 パッと見青タイツのなんかよくわからないし盾持ったちっちゃい盾持ったあのゲームではその盾が本当にちっちゃくってフリスピーあのブーメランあるじゃないですかあの丸いあれのあれを駆使して戦うっていうやつがどんだけ強いんだみたいなイメージがあってまさかそんな肉体改造されてるっていうのも当時知らなかったからそれをその20年前の宮本少年が20年後にやっとその意味を理解したっていうあのところからまたあキャプテンアメリカって実はすごい人だったんだっていうのがあのこのアベンジャーズどんどん実写化していく中で知っていった作品でもあったんですよ。そういうね、あの、発見だったりとか、そうってどういうキャラクターなんだろうとか、ハルクもね、あの、パッと見、イメージ的には、印象が強くて、この緑の人は毎回いるけど、どういった人なんだろうから、またね、実写化がどんどん進んでいってっていう。どれもこれもやっぱ面白いんですよね。ですので、あの、ぜひ漫画だけではなく、本編の映画の方、アベンジャーズ、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
こんにちは、のらりくらりネタミソネミの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
ネタミソネミひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんのネタミソネミも募集します。
よろしくお願いします。Try to the next stage.
Alpha. Google漫画フロンティア。
Google漫画フロンティア第213回目エンディングのお時間です。いかがでしたか。アベンジャーズゾンビアセンブル、こちらはコミック第2巻まで発売中、デジタルコミックスも配信されておりますのでこちらもぜひ。さてこれね、ごめんなさい、あの台本って大体自分が書いてるんですけど、ね、急いでたんでしょうねこの人。第2112回って書いてるんですよ。これがちょっと今見て面白くて自分の中で。あの次回は214回目ですよね。はい、さて次回第214回目でご紹介いたします作品はウェブにて連載、ウェブ版ワーキング、こちらは大得してまいります。この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは google@alpha-radio.com google@alpha-radio.com。 紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。それでは皆様、今回はこの辺で第214回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩史でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。